11月28日、来週はいよいよチューブオープン。なんでこんな話をするかというとですね、私出るんです。
お、
出るんです。はい、ゲームがですね、思い起こせば日戦以来ですよ。お、9月のシルバーウィーク21-22だったかな、から、2ヶ月ぶりのマンスリー1回出たなぶりの、まあ、実戦ですよ。この実戦経験を重ねないのは僕の悪さ。いつもは試合だと久しぶりって言われるんですけど、はい、ですが、チューブ何年ぶりだろうな。今年ね、いつも言ってるんですけど、全然試合数が足りてる。8試合なんか全くまだ5試合ぐらいしか出てないので、試合数も稼がなきゃいけないなと、せめて8試合は出ないとというところで、来週チューブ行ってきます。結構強行に行って、でも出るからには言い訳なしで頑張ってきますよ。久々のチューブ楽しみです。チューブももちろん勝ってます。はい、ということで今週は、
はい、ですね、これから本編で言いたいと思います。
はということで、多分決まっていないんでしょう。はい、パターンは分かってますよ。はい、それではじゃあ今週も行ってみましょう。今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。東京スタイリッシュスポーツレディオ。はいはいはい、皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也ですよ。
誰の真似なんでしょうか。はい、皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
カットカットカットカット
カットじゃなくてカツですよね。本当に
今武田鉄矢さんの真似をしようと思ったら、
はい、
頭の中にアントニオ猪木が出てきたんですよ。うん、
なるほど。僕は福山雅治かと思った。
どっちにもならずに、
はい、
はあ、今のね、僕史上最低でしたね。
取り直しますか。
いや、いいです。
はい、ということで
このね、テイクワンの美学っていうのがあるんだよね。
はい、わかりました。じゃあ初期衝動を大事にしたいと思います。はい、それでは、
失敗したな。
今回のテーマなんですけども、
はい、
まあオープニングの通り決まってないのですよ。
でしょ。
ですが、
だしょ。
最近のほら、あの T2 の近況を聞くとね、
はい、
仕事忙しそうじゃないですか。
いや、そんなことないですよ。
あ、本当ですか。
楽しくてしょうがない。
今もモノマネが一発で決まんなかったりとか。
仕事は楽しくてしょうがないですよ。
なるほど。
転職ですから。
あ、忙しくない。
え？
忙しくないんですか。
忙しいか忙しくないかで言えば忙しいですよ。
はいはい。
うん、でも別にね、仕事ですから。
なるほど。
はい、
はい、ということで、まあ、あのそんな忙しい T2、
はい、
ここ何ですか、3、4年ぐらいずっと忙しい日々が、まあ。去年あたりはね、
いや、そんな 3,4 年も忙しくないですけどね。
あ、本当ですか。
はい、
まあ、去年あたりも一緒にちょっと仕事の様子は見ているんですが、
はい、
まあ、そんなこんなしてる時に、
はい、
忙しい最中でディスクの練習って、今ちょろちょろっと聞いてますけど、平日ってなんかやられてるんですか。目が泳いでますけど。
平日に練習してるかどうかって、
はいはい、
ズバリ言ってもいいですか。
どうぞ。
いや、私平日の練習はしておりません。
お、ということは、
はい、
まあ、額面通り受け取ると土曜日日曜日祝日、サンデードライバーならぬ何ですか、サンデー。
いや、まあ、そんな包み隠さず言うなら週末ゴルファーです。あ、
週末ゴルファー
いわゆる、はい、
はいはい、
そうですよ、
はい、っていうことですよね。
それはでも仕事っていうか、どちらかというとあれですね、子供生まれてからっていうところが大きいかな。
家庭環境とか、
はい、
はいはい、
まあ、もちろん仕事もあるんですけど、
ね、はい、 トレーニング的なことは別としてってことですかね。
別としてです
ね、はい、ということで、まあ、投げてないということですよね。
うん、投げてないですよ、
はい
はい、
ということで、まあ、そんな、それが何年ぐらい続いてるんですか、週末ゴルファー。
子供生まれてぐらいだ、3年ぐらいですね。
3年ぐらい、
はい、
まあ、3年ぐらいそんな生活を続けてきている T2 なんですが、
それで何が言いたいんですか。
いやいや、別に悪口言おうと思ってるわけじゃないんですけど、
はい、
どのように言ったらいいか分かんないですけど、まあ、
はい、
試合でそれなりに今勝ってるじゃないですか。決勝落ちてないし、
すごいでしょ。
まあね、別にそこの上げようと思ってそういう話題を振ってるわけではないんですけども、はい、
まあ、もしかしてその、
はい、
その秘密を暴こうとしてるんじゃないでしょうね。
まあ言ってしまえばそうなんですけどね。
練習しないゴルファーツユティが、なんで T2 は練習してないのに結果だけ出せるんだっていうことを、もしかしてズバリ突っ込もうとしてるんじゃないでしょうね。
そうなんですけど、まあでも全国にほら、まあ、週末しか投げられてない人もちろんいるし、まあ、
でも大半がそうなんじゃないですか、
はい、仕事もねお持ちになって皆さんリスクされてるので、
はい、
そんな中、まあ、どうしてそういうポテンシャルを、
どうして僕ちゃんだけが結果を出し続けるのかっていう、
別にそんな自慢しなくてもいいんですけど。まあ、その辺なんか秘密とかトレーニング練習なんかあるんですか。
さらっとすごいこと聞きますね。
そこが今回の核心部分なので。
でもズバリ言っていいですか。
どうぞ。
そんなの教えられるわけないじゃないですか。
いやいやいや、それだと今回のテーマがあの結番というかね、落ちてしまうのでラジオが、まあ、そこをなんとかこう、
だってそれを言っちゃうと、はい、みんなが強くなっちゃうってことでしょ。
いいじゃないですか、ディスクゴルフ日本の底上げ。T2 が望んでることですよ。
そうか、そうか。いつも言ってましたね。
はい、言ってますよ。なんか秘訣があるのであれば、
あ、
迷える子羊。
秘訣ですか。
はい、
秘訣は、
はい、
ありますね。
なんすか。
いや、あるんですよ。
はい、
じゃあちょっと話し合いましょうか。
ぜひお願いします。あ、その前に、
はい、
大前提として、
はい、
まあ、T2 が常日頃言われてるんですけども、
はい、
まあ、パットに関しては、
はい、
練習量だよって、
はい、
投げた数だよって言われてますよね、
はい、
だその辺もちょっと気になるところなんです、個人的に。
これはもうオンエアするんですか。
もちろん。いいですよ、じゃあ不都合だったらピーってバタシ入れますから、その辺もちょっと聞きたいなと。
あ、はい、まず、
ええ、
これ話すとすごい長いんです。
あ、じゃあもし長くなったら前後編とかで分けましょうか。
分かりました、
はい、
じゃあまず一つは、
はい、
ディスクゴルフだから僕は結果を出し続けられるんですね。
え、
それが僕ディスタンスだったり、例えばディスタンスだったら無理ですね、
はいはい、
うん、なぜそれ何が違うかというと、
うん、
ルールがあるスポーツなんですよ、ディスクゴルフって、
はい、
うん、ルールのあるスポーツで結果を出すのは、
うん、
ルールを熟知した上で、
はい、
そのルールのを生かしていけば、
あ、
結果は近いんですね、はいはいはい、結果に近いんですね、
うん、
早く出るんですね、
はい、
っていうのと、ディスクゴルフは、コースを回るじゃないですか、18ホール、で18ホールコースを回るときって、
うん、
作る人は、
うん、
こうやったら難しいんじゃないかと思って作るんですよ、
はい、
こうやったら面白いんじゃないかとか、
うん、
ということは、
うん、
ここに投げてくれたらミスるな、ここに投げられたらミスるなとか、
うん、
ここに投げたら成功するなっていうのを、
はい、
感覚的に感じながら、うん、もっていうなら明確にそれを意図しながらコースを作るんですよ、
はい、あ、
だからそれを読み解いてあげるんですね。
じゃあ、あのコースがあるとするじゃないですか、
はい、
いわゆる正解とは言わないまでも、
はい、
ここに置いてこういうコースで投げればいけるよっていう道筋みたいなのがもしかしたらある。
全部のホールにありますね。
あ、
なぜかというと 作者がいて、
はい、
考えて作ってるコースだから。
そっか。
だから多分難しいと言われるコースになればなるほど僕結果が出るんですよ。
うーん、
それはすごく自分の中では、だって日戦とか日本オープンとか距離が長かったり難しかったりするんですよ、うんうん、で距離がスキー場ですよ、はいはい、2発とも、
うん、
そしたらもう圧倒的に距離が出る人有利じゃないですか、
うん、
でも僕いつも上にいるんですよ。
あ、
それってすごく自分の中では明快くで、
うん、
ここに投げさせたいんだろうなっていうのが分かるから。
へえ、あ、それは面白いですね。
でその中で最後の詰めの部分で、
うん、
絶対にスコアが大きくならない攻め方を自分の中でしてるから。
お、それは結構核心部分に来てますけど、
はい、
今回その話も出るんですか？
まさに今してる通りですよね。
あ、 の
それは自分の技量だったり自分の得意不得意っていうのがあるんですね。
うん、
っていうところの中で自分が一番、要はなんて言うんだろう、安心できるところにで締めるんですよ、
うん、
最後。だって 200m だろうが 50m だろうが最後のパットって大体 60m 以内ぐらいで勝負するわけじゃないですか、皆さんが。でその 10m 以内に入るときにどこにあるのが自分が一番やりやすいかっていうのを逆算していく、
うん、
からスコアになる。それスコアの作り方なんですけど、あとはじゃあそこ以前に何やってるかって普段の練習とかっていう多分話になってくると思うんですけど、僕の場合はやっぱり T2 といえば皆さんのイメージもあると思うんですけど、あの安定してたりとか、
うん、
パットがうまかったりとかアプローチとかっていうところは、僕は自分のトレーニングの仕方が大きいなと思ってるんですね。
うん、
で、トレーニングをして自分の体のことが分かってるから、
うん、
体のこう使っていくと安定するっていうのがなんとなく感覚的な部分で分かってるっていうのが大きくて、
うん、
トレーニングもやっぱりさっきから言ってますけど、ジムとかほとんど最近もう行ってないんですよ、
うん、
やっぱりそのまあもちろん仕事もねありますし、仕事終われば家庭もありますし、
うん、
まあ、子育て世代、小さなお子様のいるご家庭のパパなら皆さん分かると思うんですけど、
はい、
まあはっきり言って競技どころじゃないですよね、
うん、
はい、その中で1日例えば子供が寝た後30分とか、
うん、
そういうところで何とかしようと思ってやってるわけですね、
うん、
でそこはやってるんですよ、
はいはい、
です、逆にそれをぐらいやらないとここにいられないん で、
うん、
でそこで何ができるかっていうのを考えた時に、僕はその週末ゴルファーとは言いましたけど、うん、週末も1日投げてるわけじゃないんですね、
うんうん、
最近はもう半日投げればいいかなっていう感じなんですけど、うん、
はい、
でそこで思い出す時間が、1週間投げてなくて思い出す時間が長ければ長いほどもったいないわけじゃないですか、
うんうん、
やっぱり積み上げたいし上手くなりたいし、
はい、
そうするためにはどういうトレーニングをすればいいかっていうのを考えてやってます。
うーん、
でここはまあ正解というか僕のやってることを言うと、
はい、
まあ、以前も言ったんですけど、ファンクショナルトレーニングっていうトレーニングの仕方を自分ですごく勉強してですね、
はい、
今そのようやくいろんなことが分かってきたところではあるんですね、
うん、そのファンクショナルトレーニングって前言いましたけど、
はい、
筋肉の動きとかでっかい筋肉がどうとかっていうとこ話でしたっけ？
今までの皆さんの中の筋トレのイメージって、
はい、
バーベルガンガン持ち上げてとか、うん、マシンでガンガンやってとかっていうのがトレーニング筋トレじゃないですか、はいはい、いわゆるそういうものはもうやっていなくてですね、うん、機能性の動きのトレーニングっていうんですか、
うんうんうん、
体の連動性のトレーニングっていうのをやってます、
はい、
それはやってます、
うん、
例えば まあ、SAQ、SAC って言われる、スピード、アジリティ、クイックネスのトレーニングとか、まあ、ネットで調べてもらえばいろいろ出てくるんですけど、
はい、
あのスピードトレーニングとアジリティってあのあれですね、敏捷性っていうんですか、とクイックネスなんです、スピード、俊敏性のトレーニングっていうのを、もう分かりやすく言うと例えばあのラダーとか、
もう全然分かりやすくないんですけど、
ラダートレーニングってはしごみたいな
やつ、あ、はい、ラダーね、うん、
ラダーのトレーニングであるとか、あと最近ね、まあ、やってないんですけど興味があるのがあの TRS、
TRF なら知ってますけど
あの TRF のダンスもいいと思います
サム
ダンスエクササイズです、なんだっけ、ダンササイズでしたっけ、
あ、ありますね、
TRF ダンササイズもいいと思います、はい、ダンスとかもでもあの体全身を使うっていう意味ではいいと思うんですよ、連動してくるしね、
はい、
でその僕の TRS っていう器具を使ったトレーニングもやってみたいなとか、
うん、
あのディスクスポーツさんぜひご覧ください、あれスラックライン、
スラックライン、
綱渡り、とか、まあ、そういう、まあ、全身のバランスとかそういう使ったファンクショナルトレーニングって定義があの全身の連動性を高める運動っていうだけなので、何をしなさいっていうファンクショナルトレーニングってないんですけど、全部がファンクショナルトレーニングって考え方なんですけど、同じトレーニングでも連動させる仕方をすればファンクショナル的にはなるし、
はい、
っていうのをあのいろいろ自分がディスクに合ってるなってものを取り入れながらやってます。でそれはあのムーブメントプリパレーションみたいな
どんどん分かんなくなってきますけど
動きの中でウォーミングアップしていってトレーニングしていくみたいな、
それもググれば出てくるんですか、
ムーブメントプリパレーションってググれば出てくるんですかね、よく分かんないです、ググったことないんで、
は
い、
ああ
の動きの中で体を作っていく、そのバーベルでここの筋肉を狙ってとか、
うん、
マシンでこの筋肉を狙ってとかじゃなくて、うん、全部の動きを連動させながら動トレーニングしていくっていう、うん、いう動きがあるんですよ。あのスパイダーマンストレッチとかは、うん、パーフェクトストレッチと呼ばれるストレッチがあったりとか、うん、そういうのはやってますね。
なるほど。あ、ムーブメントプレパレーションファンクショナルトレーニングの中に入ってますね。あ、
でしょ、
はい、
そうそうそうそうそう、っていうのを自分でいろいろトレーナーの人とかにとね、あの話しながらいろいろ研究しつつやってます。なので多分自分のボディイメージっていうのが割とつかめてる方だったと思います。でボディイメージつかめると何ができるかというと、ここをフォームの時自分のフォームどうなってんだろうって頭に描くと、
うん、
それが割と実際の動きに近かったり、
うん、
じゃあここを直そうっていう時にパッて直せたりする、
うん、
っていうのが多分早い、
うん、
ですね、
はい、
が週末ディスクを握ってる時間が短くても、
うん、
結果を出せるポイントかなと。
なるほど。とりあえず体使う前に頭使わないとダメですね。
知識として持ってた方が早いでしょうね、
うんうん、
なぜかというと正解か不正解かが自分で分かるから、
うん、
やっぱ間違ったこと一生懸命やってても、
はい、
そのミスが多いと、
うん、
成功の分積み重ねられるけどミスが多いとその分って積み重ねられなくて、そっちの方が成功よりミスの方が多いとそっちが積み重なっちゃうわけじゃないですか、うんうんうん、そうするとマイナスにいきますよね、
はい、
で成功だけを積み重ねれば、うん、でミスが減ればその分積み重ねりますよね、
うんうん、
っていう理屈なんですよ、詰まるところ。だから時間がなければ正しいことを積み重ねれば、
うん、
早いじゃないって、
なるほどね、
っていう、
はい、
理屈、そこの理屈は分かりますよね、
はい、
はい、
まあ、あのとりあえずでも今まで培ってきた T2 のベースがあった上での話ですよね。
あ、もちろんもちろ ん, もちろん、それは今、
はい、
今週ディスク始めた人が週末慣れてても、絶対上手くならないと思います、上手くならないというか上手くなるのは遅いと思います。でも逆に言えば、
はい、
僕毎日投げたらすごいっすよ
すごいっすよね、
はいってよく思うんですけど、
はい、
まあそこはね、うん、 いや、いいんですよ、あの日本のディスクゴルフは今こういう状態、こういう状態というか、
こういうスタイルが、
ディスクゴルフのなんていうんですか、僕は正しい縮図だと思って、うん、の中の象徴だと思って自分はやってるんで、
うんうんうん、
僕がね仕事辞めてディスクだけやってますって言ってもダメなんですよ、
うん、
今の日本では。
はい、
はい、アメリカ行きなさいってことになっちゃうんでね、今の日本でやるなら日本の中でね、はい、この皆さんと同じ条件でやるからこそ、うん、なんだ、意味も価値もあるのかなと思って、
はい、
だからちょっと考えると、
うん、
まだまだ皆さん工夫の余地がある、少なくとも僕のところまではこうです、
うん、
なぜかというとですね、もうちょっといいですか、ここちょっと喋って、はいはい、僕、いつも言うんですけど、ディスク始めたの22歳なんですね、
うん、
で今のトップ、例えば今トップマナブ君とかは、まあ、小学校からディスク投げてますよね、
うん、
からあ、まあマナブ君ぐらいでいいですか、うん、はい、あのトップのね、で、あ、まあ、例えばトップの方にいる人っていうのは結構若くから投げてたりとか、
うん、
白井さんだけかな結構例外なので、うん、で僕のキャリアって学生時代が数ヶ月、半年もないんですよ、
うん、
学生の頃にディスクを投げた経験が、うん、それでね、就職して会社忙しくて毎日終電みたいな会社にいて週末投げて、それでまあ転職、ディスクのために転職をしのとかいろいろありましたけど、キャリア15年目かなの14年と半年以上は私ずっと働きながらなんですね、
うん、
でそれって多分日本でもそれでこれだけ勝ってる人って一人もいないと思うんですよ、ね、だから皆さんできるんですよ、
うん、
しかもあのどっぷり子育て世代で、うん、で別に自分がすごいとか言うつもりは全然ないんですけど、それでも僕の感覚ではそれでもここにいられるので、
うん、
だからちょっとの工夫とをすればですね、僕のところまでは来れますね。いつも言うんですけど、僕は別に才能に恵まれてるわけでもないので、どちらかというとガチガチのリズムでここまで来てるタイプだと思ってるので、僕のところまでは来れます。はい、ということで今日は週末ゴルファーが頭を使ってトレーニングすると上達できるんだぞっていう回でいいんですか。
そうですね
時間的に、
ディスクゴルフを投げる場面での
トレーニング、ディスクゴルフは投げない
今で言っちゃった、ディスクを投げる場面の前の段階のトレーニングだよという話でよろしいですか。
でも結果的にそれが分かると体が自分の思うように動くから、ディスクが上手くなるんですよ、うん、詰まるところ、うん、
なるほどね、
ああ、
はい、
ディスクが上手くなるためのトレーニングっていうことですね。だから無駄じゃないんですよ、ディスクを持ってないだけで、
はいはい、なるほどね、
はい、
はい、ありました。ということで、はい、皆さん分かったでしょうか。
いや、すげえ分かりやすかったと思うんです
けど、あの分かったよって今声が聞こえてきましたよ、ラジオの向こうから。
ついつい分かりましたよね、
3分の1ぐらい
、はい、あのね、用語が悪いんですよ、トレーニングとかこういうのって、
うんうん、
僕が作ったわけじゃないから
じゃああれですね、菊池サイズ作ってください今度
ディスクに特化した
菊池
サイズを1日30分やるとディスクが上手くなるみたいなやつ、
あの T2 のこう教本、ディスク教本の最後に DVD つけて、あの動きを一緒に菊池サイズってやって
売れますかね。
売れますでしょう、500枚ぐらいはぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、では、今週はそんなトレーニングの話題でお送り、週末ゴルファーがいかにどうしたら勝っているのか、その謎を迫りました。
はい、
ちょっとすみません、グダグダになってしまいました、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、TSS Radio。 今回のテーマは週末ゴルファーが上達する秘訣というテーマでお送りいたしました。
これ、
うん、
僕多分究極のことを今喋ったと思うんですよ、
はい、
今考えてたらね、こうやって投げるんですよっていうのって教えられるじゃないですか、
うん、
ある程度上手い人って、はいはいはい、だけどそれを前段階で週末しか投げてない人って思い出す時間があったりとか、うん、あれ先週だったんだっけみたいな時間が絶対あると思うんですよ、うん、
はいはい、
そこの壁を越えられることを僕喋りましたよね、
うん、あ、そう言われてみるとすごいですね、今凄さに気づきましたよ、
でしょ、
うん、もっと根本的なところを変えるとディスクが上達するよって話ですよね。
そうそう、技術、変な話、技術なんて誰でも教えられると思うんですよ、
うん
うん、上手ければ、
はいはいはい、
だけどそこまでに必要な時間みたいなのを全部超越できること を喋りましたよ。
そっか、じゃああとは呼吸法とかを教えてくれるともうバッチリですね。
これちょっと今週は有料会にしましょう。
そんなコンテンツできないんですけど。
そういうのはないんです
ね。今んとこね。
一回だけ有料みたいな、
無理ですね。はい、
いや今ね自分で思いながら、うん、俺すげえこと喋ったんだって。
なるほど。
思っちゃった今。
100人聞いた中で3人分かってくれる人がいたら同じですかね。そんなことないですか。
いやいやいやいやいや。
みんな分かりましたかね。
分かりますよ。
なるほど。じゃあこれも反響があったらコメントがいただける確信して期待したいと思います。はい、首かしげました、ね、はい、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、
Facebook シーサーブログのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、T2TOT の直接のメッセージでも構いません。
はい、
皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。
ファンクショナルとかわかんないかな。サックとかアジリティとか、最近ほらサッカー見てる人とかよくアジリティがどうのみたいな。
ああ。
ダメなのか。
いや僕も経済しか勉強してないんで最近。そういうニュースに疎いんですけどね。はい。
そっか。
はい。ということで、東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の急先生と
広報の高橋剛でお送りいたしました。
わかりやすく喋ったつもりなんだ。
それでは皆さんまた来週。
さよなら。